皆さんこんにちは。7月に入り、蒸し暑さがだんだん厳しくなってまいりましたね。熱中症になりやすい時期です。涼しい日であってもこまめに水分をとるなど、体調管理には十分ご注意ください。これより声の広報大崎広域2020年7月1日発行の第137号をお届けします。まずはじめに今回の表紙をご紹介します。今回の表紙は、命を救うため日々訓練というタイトルとともに、消防職員による訓練の様子を紹介しています。救急隊は人工呼吸などの応急手当訓練を行い、救助隊は放水訓練やドローンを活用した災害現場映像の送受信訓練、中型水陸両用車を用いた水上訓練を行っています。救急や災害の発生に備え、日々訓練を行うことで、住民の皆様の安全安心を守るために努力しています。それでは次の2ページから順にお届けします。ごゆっくりお楽しみください。
特集、平成31年令和元年災害発生状況。こちらでは、昨年の大崎県域、大崎市、上町、鹿間町、三里町、涌谷町で発生した災害についてお知らせします。平成31年令和元年の大崎県域内の火災、救急、救助等の出動件数は合計で9900件ありました。そのうち火災の出動件数は51件ありました。これは約 7.1 日に1件の割合で出動していることとなり、前年と比較すると19件の減少となっています。火災出動を種別ごとに見てみると、建物火災31件、林野火災4件、車両火災5件、その他火災が11件となっています。また、市町別に見てみると、大崎市が31件と最も多く、鹿間町が5件、上町が5件、涌谷町が7件、三里町が3件となっています。火災によって亡くなられた方は4名。損害額は1億2986万円となっており、尊い命と大切な財産が失われました。出火の主な原因については、タバコが8件、焼却炉、配線器具、放火、ストーブ、焚き火、火入れがそれぞれ3件、その他が28件となっています。その他には、煙突や煙道やコンロ、電気機器などが原因となっています。火災発生を減らすために、普段から火の用心を心がけましょう。続いて、病気や怪我、事故などにより救急車が出動した件数です。救急出動の件数は9470件ありました。こちらは約55分に1件、1日平均約26件の割合で出動しました。また、救急搬送の区分別に見てみると、急病が6116件と最も多く、全体の約 65% を占めています。続いて、定員搬送が1440件、一般負傷が1000件、その他が914件となっています。また、救急車が病院へ搬送した人数は8835人で、大崎県域の23人に1人が搬送されたことになります。そのうち軽傷の傷病者は 31% ほどでした。その中には緊急性のない事例も含まれます。救急車の適正な利用にご協力をお願いします。次に救急救助の出動件数です。昨年の救助出動件数は43件で、前年と比較すると5件の減少となりました。区分別に見てみると交通事故が26件で最も多く、全体の 60.5% を占めています。その他にも水難事故や建物による事故などが17件となっています。残りの336件ですが、こちらはその他の災害出動となっており、前年と比較すると37件の減少となりました。区分別に見てみると、燃料などの危険物漏洩が47件、自然災害や救急支援、その他事案が289件となっています。続いては熱中症についての注意です。めまいがする、筋肉痛のような痛みがある、大量の汗をかく、これらはすべて熱中症の初期症状です。症状が進むと吐き気や頭痛、全身の倦怠感などが現れ、重症になると発熱や痙攣、歩行ができない、呼びかけても反応が鈍いなどの症状が現れます。これから暑さが厳しくなりますので、熱中症の症状が疑われる場合は次の3つの対処法を行ってください。1つ目は涼しいところへ避難する。2つ目は避難をしたら衣服を緩め体を冷やす。3つ目は水分、塩分を補給する。それでも症状が改善しない場合や自分で水分を取ることができない場合などは医療機関を受診してください。また意識がない場合は速やかに救急車を要請してください。以上、特集平成31年令和元年災害発生状況でした。ここまでの特集記事に関する問い合わせは大崎広域消防本部警防課、電話番号は 22-2541 です。
続いては保奈美園情報です。遊びの中で心と体を育てる保奈美園の療育について紹介します。大崎広域保奈美園は心身に障害があったり発達がゆっくりな子どもたちが通う発達支援センターです。排泄や着脱などの身の回りのことを行う練習をしたり、絵や表示などを使って言語理解を深めたりするなど、集団生活を通して必要な経験ができるように個別支援計画に沿った支援や療育を行っています。保奈美園には3つのクラスがあり、全身を使って大きく遊ぶ粗大運動や粘土、製作などの手や指を使ったりする細かい作業を取り入れた活動など、遊びの中で楽しみながら取り組めるように計画しています。また風船やボールプールなど視覚や聴覚、触覚などを刺激する感触遊びも取り入れながら遊ぶことで、子どもたちの心と体を育てるお手伝いをしています。野菜の苗植えに挑戦。食育の行事の一環として野菜の苗植え体験を行いました。クラスごとに2種類のミニトマトの苗を植えました。子どもたちは小さな葉っぱに興味を持ち、毎日少しずつ大きくなっていく様子を楽しみにしながら水やりなどのお世話をしています。子どもたちはトマトの実が赤や黄などどんな色になるのかなと今から楽しみにしているようです。土や葉っぱに直接触れることや 実った野菜をその場で味わう経験を通して食材に興味を持つきっかけとなればと思っています。今後も行事を通して子どもが直に体験できる機会を大切に取り組んでいきます。開放授業、みんなの広場のご案内です。お子さんの発達について、言葉が遅い、友達と関わって遊べない、偏食があるなど療育上心配のあるご家庭を対象に、発達の悩みや相談、園児との活動を行うみんなの広場を開催しています。開催日は毎月第1、第3火曜日で、7月7日、7月21日、8月4日、8月18日、9月1日、9月15日を予定しています。時間は10時40分から11時30分まで。場所は大崎広域穂波園です。参加については開催する前の週の金曜日までに電話でご連絡ください。お問い合わせ先は大崎広域穂波園、電話番号 53-2050 までお願いします。
続いては議会情報です。令和2年6月5日に開催された第2回組合議会臨時会についての報告です。本議会では報告が2件、議案が5件提出され、原案の通り承認・同意・可決されました。案件の内容については次の通りです。報告第2号は、令和元年度一般会計繰越名許費繰越計算書の報告です。令和2年度への繰越名許費は、最上整備事業費で625万1000円、中央クリーンセンター管理経費で535万7340円、大日向クリーンパーク管理経費で489万5000円となりました。報告第3号は、交通事故に関わる和解及び損害賠償の額を定めることについて、専決処分を行ったことについての報告です。議案第6号は、令和元年度一般会計補正予算第5号について、専決処分の承認を求めるものです。補正予算の内容は、令和元年東日本台風による災害廃棄物搬入量の確定に伴う減額補正で、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日に専決処分を行ったので、同条第3項の規定により議会に報告し承認されました。議案第7号は、監査委員の選任についてで、本組合監査委員に佐々木富雄氏を選任するものです。議案第8号は、財産の取得についてで、古川消防署の災害対応特殊はしご付き消防ポンプ自動車の更新整備を行うものです。議案第9号も、財産の取得についてで、西部文書の消防ポンプ自動車の更新整備を行うものです。議案第10号は、令和2年度一般会計補正予算第1号についてです。こちらは、会計年度任用職員の雇用にかかる給与費などで、歳入、歳出、それぞれ820万6000円を増額し、予算総額を132億3550万3000円とするものです。続いて、監査委員と組合議会議員の紹介です。6月5日に開催された組合議会臨時会において、 本組合監査委員に選任された佐々木富夫氏の紹介と、5月21日に開催された大崎市議会臨時会において本組合議会議員に選出された相沢貴博議員、佐藤仁一郎議員、富田文士議員、山田和明議員、小沢和悦議員の紹介です。また6月5日開催の組合議会臨時会において相沢貴博議員が本組合議会の議長に選出されました。続いて環境衛生情報です。西地区熱回収施設の建設工事の状況について本体工事に着手しましたので、工事の状況についてお知らせします。ゴミピット工事。ゴミピットは燃やせるゴミを貯めておく場所のことです。本施設のゴミピットは燃やせるゴミを7日分貯めることができる容量になります。ゴミピット工事では深いところで地上から約13メートルまで土を掘ります。地下を深く掘ると地下水が出てくるため、 SMW 工法と呼ばれる5本のドリルで土を掘りながら土とセメントを混ぜ、土の中に壁を作る工法で、遮水のための壁を地下に作りました。杭打ち工事。重い建物を地盤の上に安定して支えるため杭を打ち込む工事を行っています。杭は全部で160セット432本あり、最も太い杭は直径90センチです。地中深くまで杭を打ち込むため、最も長い杭は27メートルにもなり、3本の杭をつなぎ合わせた状態で打ち込みます。
続いて消防情報です。令和2年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練実施についてお知らせします。令和2年10月3日土曜日に大崎市鳴子温泉地域を会場に、令和2年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練を実施します。緊急消防援助隊とは、国内で大規模災害が発生し被災地の消防本部だけでは対応できないときに、全国の各都道府県の消防本部や航空隊が応援のために駆けつける部隊です。北海道東北ブロックは北海道と東北6県および新潟県で構成されており、この訓練が宮城県で開催されるのは平成24年度以来となり、大崎地域での開催は初めてとなります。ただし新型コロナウイルス感染症の状況や災害の発生などにより中止または大幅に変更する可能性があります。続いて大規模水害や土砂災害に立ち向かうため、中型水陸両用車カムロアークス配備についてお知らせします。近年多発傾向にある自然災害に対し、機動的で効果的な消防活動を展開するため、中型水陸両用車および搬送車が総務省消防庁から東北初の配備として鳴子消防署へ配置しました。陸上では左右8輪のタイヤによりクローラーを回転させ、悪路面でも走行が可能です。また水上では後部に備えられた2機のプロペラにより航行可能な特殊車両です。カムロアークスの愛称のもと、より一層大崎県域皆様の安全安心を守るため訓練を継続し、水害や土砂災害などに対する消防力の強化を図ってまいります。中型水陸両用車および搬送車は緊急消防援助隊登録車両です。このことから大崎県域のみならず全国の被災各地への機動的な応援活動が可能となります。 続いて、勇気ある消火活動に対する消防庁表彰についてお知らせします。4月8日に三里町の大型店舗内で発生した火災における3名の方による勇気ある消火活動に対し、大崎地域広域行政事務組合消防本部は消防庁表彰を行いました。3名の方々は火災現場で恐怖を感じる中、周囲の人に危険を知らせ、さらに初期消火を行い、連携した活動が大惨事につながりかねない危険性の高い火災を最小限にとどめました。今回、新型コロナウイルス感染症対策のため、消防本部庁舎での表彰式典は行わず、自宅訪問や最寄りの東田消防署において表彰伝達を行いました。続いて、令和2年度大崎広域防火ポスターと防火標語のコンクール開催についてお知らせします。家庭、職場、地域に広く防火を呼びかけ、防火意識の向上を図るため、火災予防に関する防火ポスターと防火標語を募集します。まずは、防火ポスターコンクールのお知らせです。応募資格は、大崎県域内の小学校に在学する児童。作品のテーマは、子どもの火遊びの防止、花火の正しい遊び方、家庭の防火など火災予防に関するものです。応募条件は本人の作品で未発表のもの。作品の大きさは画用紙とし、画材は水彩、クレヨンなど自由です。応募数は各小学校6点以内。応募方法は各小学校で取りまとめ、大崎県域内の各消防署、文書、出張所に所定の応募票を添えて提出してください。締め切りは令和2年9月7日月曜日です。最優秀賞、優秀賞、優良賞、消防庁特別賞を選出して表彰します。なお、入賞作品の著作権は大崎広域消防本部に帰属し、最優秀賞作品については令和3年度の防火啓発用ポスターに印刷するなど広く利用いたします。続いて、防火標語コンクールのお知らせです。応募資格は大崎県域内の中学校に在学する生徒。作品のテーマは火災予防に関する標語。応募数は各学年3点以内。応募方法は各中学校で取りまとめ、所定の応募票により大崎広域消防本部予防課に郵送、直接持参、またはファックスで応募してください。応募締め切りは9月7日月曜日です。最優秀賞、優秀賞を選出して表彰します。なお、入賞作品の著作権は大崎広域消防本部に帰属し、最優秀賞作品については令和3年度の防火啓発用ポスターに印刷するなど広く利用します。防火ポスターコンクールと防火標語コンクールについてのお問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、住所は郵便番号 989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、電話番号は24-4268、ファックス番号は 24-4048 です。なお、過去の入賞作品については大崎広域消防本部のホームページに掲載していますのでご覧ください。以上で消防情報を終わります。
続いて、職員採用試験情報です。大崎広域では令和3年度採用の職員を募集しています。募集区分は、事務局職員初級、消防職員初級です。職種は、事務局職員が事務職及び技術職。 消防職員が消防士。採用予定人員は事務局職員がいずれも若干名、消防職員が6名程度。受験資格は事務局職員の事務職が平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人。技術職が平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人。消防職員が平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人となっています。試験については、第一次試験が9月20日日曜日で、教養試験と適性検査を行います。第二次試験については、10月下旬を予定しており、面接試験、論文試験、消防職員については、体力試験も実施予定としています。募集要項等の配布・受付について、7月1日水曜日から事務局職員の募集については、事務局総務課及び大崎生涯学習センターで、消防職員の募集については、大崎広域消防本部及び大崎管内の各消防署等で配布します。受付期間は7月1日水曜日から8月5日水曜日の午後5時までとなります。郵送で請求する場合は、封筒の表に、事務局職員の募集については、職員採用試験案内請求、消防職員の募集については、消防職員採用試験案内請求と主書きし、120円切手を貼り、応募者の住所、氏名、郵便番号を記入した A4 番の返信用封筒を同封し、事務局職員の募集については、大崎広域事務局総務課人事構成係宛て、消防職員の募集については、大崎広域消防本部総務課人事研修係宛て、いずれも郵便番号 989-6174 大崎市古川千住寺町2丁目5番20号までお送りください。新型コロナウイルスの影響により日程等に変更が生じる場合があります。詳細については組合ホームページをご覧ください。続いて総務情報です。新型コロナウイルス感染症対策に対する支援についてお知らせします。株式会社佐藤様より松原源泉水500ミリリットル24本入り30ケースを寄贈いただきました。松原源泉水は鳴子温泉の地下600メートルから湧き出る源泉を飲用にしたものです。夏の暑さを迎えるこれからの時期に、熱中症対策のため有効に活用させていただきます。また、三里町婦人防火クラブ連合会、佐々木文子会長様より、手作りマスク50枚の寄贈いただきました。気温が高くなるこれからの時期でも快適に使えるように、通気の良い工夫が凝らされており、包装された袋の中には、火の用心、コロナ用心と書かれた注意喚起も添えられています。本組合では引き続き、徹底した感染予防対策を図り、住民の安全・安心のため有効活用させていただきます。ここで、大崎ふるさとづくり基金事業、道の区の宝島大崎をご案内します。こちらは地域づくりに貢献する実践団体を 支援助成する事業です。助成対象は大崎圏域で活動している団体で、大崎圏域一市四町の複数の市町に在住する実行委員により組織されている広域的な実行委員会体制を確立している団体、または確立できる団体が行う事業のうち、公益性、公共性のある事業です。今回は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までに実施する事業が対象です。助成金額は、助成対象経費の2分の1以内で、管理者が認めた額。審査委員会にて助成金交付の可否及び助成額を決定し、申請者に通知します。申し込み締め切りは、令和2年7月31日金曜日必着。所定の申請書に添付書類を添えて提出してください。申請書は、組合ホームページからダウンロードできます。申し込み先は、郵便番号 989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、事務局総務課総務企画係。電話番号は 23-2325 です。なお、申請する前に、ご自身の団体や事業が助成対象かどうかお問い合わせの上ご確認ください。その他にご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。続いては資格、試験、講習情報です。各種試験についてお知らせします。危険物取扱者試験、大崎会場分についてのご案内です。公主、乙種、兵種の試験が7月と12月に大崎市の会場で行われます。試験日は7月が7月26日日曜日。願書受付期間について、電子申請は6月8日月曜日から6月16日火曜日まで。書面申請は6月11日木曜日から6月19日金曜日までです。12月に行われる試験は、試験日は12月20日日曜日。願書受付期間について、電子申請は11月2日月曜日から11月10日火曜日まで。書面申請は11月5日木曜日から11月13日金曜日までです。なお、大崎圏域以外の会場でも開催されますので、こちらの日程以外をご希望の方は、一般財団法人消防試験研究センターホームページをご覧ください。次に、消防設備士試験日程のご案内です。公主全類、乙主全類の試験が、全3回、仙台市で行われます。1回目の試験日は7月18日土曜日です。願書受付期間について、電子申請は6月1日月曜日から6月9日火曜日まで。書面申請は6月4日木曜日から6月12日金曜日まで。2回目の試験日は10月11日日曜日です。願書受付期間について、電子申請は8月24日月曜日から9月1日火曜日まで。書面申請は8月27日木曜日から9月4日金曜日まで。3回目の試験日は令和3年1月30日土曜日です。願書受付期間について、電子申請は12月7日月曜日から12月15日火曜日まで。書面申請は12月10日木曜日から 12月18日金曜日までとなっています。試験に関する問い合わせ、願書の配布場所は一般財団法人消防試験研究センターや大崎県域内の各消防署です。電子申請の場合は一般財団法人消防試験研究センターのホームページへアクセスし申請をしてください。受付開始日の午前9時から受付締め切り日の午後5時までとなります。お問い合わせ先は大崎地区危険物安全協会、電話番号0229-27-3152、一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部、電話番号0222-276-4840。電子申請に関するお問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター電子申請室、電話番号0570-07-1000、平日の9時から17時までとなっています。次に講習についてのお知らせです。事業所の防火管理者になるための公衆防火管理新規講習、大崎会場分のご案内です。講習日程は1回2日間受講です。会場は大崎市古川の大崎建設産業会館です。講習日は8月19日水曜日、20日木曜日の2日間と12月1日火曜日、2日水曜日の2日間です。受付期間は8月の試験が7月6日月曜日から7月13日月曜日まで、12月の試験が10月20日火曜日から10月27日火曜日。申し込み方法はインターネットまたはファックスでの申し込みとなります。続いて公衆防火管理再講習のご案内です。講習日程は1回1日間受講で9月8日火曜日、会場は大崎市古川の大崎建設産業会館です。受付期間は7月28日火曜日から8月4日火曜日です。申し込み方法はインターネットまたはファックスでの申し込みとなります。講習に関するお問い合わせは一般財団法人日本防火防災協会ホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは一般財団法人日本防火防災協会、電話番号は03-3591-7121、ファックス番号03-3591-7130、または03-3591-7140、または一般社団法人宮城県消防設備協会、電話番号022-223-3650番です。続いて応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには早い通報、応急手当、AED 除細動、医療措置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより救える命があります。そこで大崎広域消防本部では大崎県域内に居住、通勤、 または通学している中学生以上の方と高学年の小学生を対象に応急手当の各種講習会を開催しています。受講を希望される方は大崎広域消防本部ホームページから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。上級救命講習会、時間は9時から17時までの8時間、日程は9月26日12月12日令和3年2月13日でいずれも土曜日、場所は古川消防署で行います。普通救命講習会、日時は毎月第1土曜日は遠田消防署、毎月第2土曜日は鳴子消防署、毎月第3土曜日は古川消防署、毎月第4土曜日は上消防署で開催しており、時間は9時から12時までの3時間となります。その他10人以上での受講申し込みの場合も随時開催します。救命入門コース、受講時間は1時間30分小学生高学年10人以上での受講申し込みの場合開催します。その他地域の各種会合等を利用し応急手当を学びたいとの要請にも応じますので、お気軽にお問い合わせください。また新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止または延期になることがあります。開催情報を随時更新しますので、ホームページまたは各消防署へお問い合わせください。応急手当に関する問い合わせは古川消防署電話番号 22-2350、 鳴子消防署電話番号は 82-2349、 上消防署電話番号は 63-2003、 遠田消防署電話番号は 43-2351 です。
続いてはパレット大崎インフォメーションです。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のためイベントが中止延期になる場合がありますので、詳しくは大崎障害学習センターパレット大崎までお問い合わせください。まずはじめにパソコン講座のご案内です。ワード中級、日時は9月24日木曜日、25日金曜日の9時30分から16時まで。内容はマイクロソフトオフィスワード2016のステップアップ講座、ワードアート、図の加工、ヘッダー、フッター等の使い方について学習します。申し込み期限は9月10日木曜日必着、応募者多数の場合は公開抽選を9月11日金曜日に行います。対象は大崎県域内に居住または通勤通学している方となります。場所はメディア研修室、受講料はテキスト代700円、定員は10名です。申し込みは往復はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号を記入し、大崎障害学習センターまでお願いします。はがきは1人1通でお願いします。定員を超えた場合は、先ほどの日程で午前10時から事務室前にて公開抽選を行います。続いて、パレット夏祭り中止のお知らせです。毎年多くの皆さんにご参加いただいておりますパレット夏祭りですが、新型コロナウイルス感染症対策のため今年度は中止いたします。来年度はより楽しいパレット夏祭りを計画し、 皆さんをお待ちしております。続いて16ミリ映写機操作技術講習会のご案内です。日時は7月30日木曜日の9時から17時まで。対象は学校、社会教育関係者及び18歳以上の一般。ただし、ジュニアリーダーは高校生から受講可能となっています。場所は視聴覚室と研修室。定員は申し込み先着順で10名。申し込みは7月1日水曜日から7月22日水曜日までの間で、電話または直接来館しお申し込みください。ただし、定員になり次第締め切りとなります。続いてはパレット映像館です。YouTube にてパレット映像館を公開しています。パレット映像館では、大崎障害学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材等を紹介しています。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。ここで新型コロナウイルス感染症対策の一環としてこれまでに行ったパレット大崎家族向け支援イベントを報告します。大崎笑顔プロジェクト。皆様から家族や友達、ペットの笑顔をテーマとした作品を募集しました。おかげさまで素敵な笑顔がパレット大崎にたくさん届きました。本当にありがとうございました。応募いただいた作品はホワイエに展示しています。力作揃いですので、来館の際にはぜひご覧ください。自宅でこんなのやってるでしょう。工作イベント、こんなのやってるでしょう。自宅でも楽しめるよう、4月から5月は、これまでのイベントで人気のあった5作品の材料を希望者に配布しました。用意した600個がすべてなくなるほどの大好評でした。6月は先の大好評を受け、ペットボトルけん玉の配布を行いましたが、こちらも大好評でした。7月はぐるぐる回るコマの配布を行いますので、ご希望の方はぜひご来館ください。パレ星便り。プラネタリウム投影休止の間、ご自宅で星空散歩を気軽に楽しんでいただけるよう、おすすめの星たちを紹介したパレ星便りを作りました。お家の庭や窓からでも見つけることができるよう、イラストを交えてわかりやすく紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。続いてはプラネタリウム館イベント情報です。新型コロナウイルス感染症対策のため、投影日程が変則的となっています。それに伴う投影内容や時間の変更、人数制限を行う場合がありますので、詳しい投影日程や観覧方法などについては、パレット大崎ホームページをご確認ください。投影番組は、島次郎と流れ星の願い事、名探偵コナン、灼熱の銀河鉄道、オーシャン、青い海の仲間たちです。また、大崎星空散歩も引き続き投影します。こちらは、季節の星空、宇宙の話題、各月のテーマを生解説でお送りする番組です。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日の平日は各回団体専用となり、こちらは事前予約が必要です。第1回が9時45分から、第2回が11時から、第3回が13時45分から、 第4回は15時からとなっています。9月18日までの土曜、日曜、祝日及び学校夏休み期間は、第1回が10時から島次郎と流れ星の願い事、第2回は11時10分から名探偵コナン灼熱の銀河鉄道、第3回は13時30分からオーシャン、第4回は14時45分から大崎星空散歩となっています。9月19日からの土曜日曜祝日は、第1回が10時から、第2回は11時10分から、第3回は13時30分からで、東映番組については大崎障害学習センターまでお問い合わせください。第4回は14時45分から大崎星空散歩となっています。なお各回とも入れ替え制です。回ごとに料金がかかります。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生については200円ですが、大崎夢っ子パスポートをご提示いただければ無料となります。幼児も無料です。団体での投影予約はご希望日の6ヶ月前から受付を行っています。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各種申し込みやお問い合わせは、大崎障害学習センターパレット大崎、郵便番号 989-6136、 大崎市古川ほなみ3丁目4番20号、電話番号は 91-8611、 ファックス番号は 91-8264 です。声の候補大崎広域、いかがでしたでしょうか。以上で2020年7月1日号を終了します。声の担当は本間と菅原でした。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号 989-6174、 宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-23-2325 です。次回発行予定は2020年10月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。